知りたい藤沢さん、本日は株式会社湘南さんにお邪魔しています。代表取締役田中俊忠さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。田中でございます。
早速なんですけれども、本日お邪魔していますこちら株式会社湘南さん、まずは場所を教えていただけますか。
藤沢市のですね、京王藤沢イノベーションビレッジの中にあります起業家支援施設としてのお部屋を借りております。
どのぐらい前からこちら会社をスタートされてるんですか。
ちょうど2000年に、設立しておりますんで、今年で21年目になります。
どういった会社なんでしょうか。
当社は IT のコンピューターソフトウェアの開発会社でございます。
もともと田中さんご自身、長年こう IT に携わっていらっしゃるということですよね。
はい、三菱電機の鎌倉の工場とか丸の内に出勤しておりましたんで、 IT はもう40年近い経歴でございます。
そんな IT のプロフェッショナルでいらっしゃいます田中さんなんですけれども、今日お邪魔しているのは、何でもブドウの栽培もされているということをちょっと耳にしまして伺ってまいりました。どのぐらい前からこの藤沢の地でブドウの生産をされているんですか。
ちょうどですね、2019年の3年前ですねから地元の方の20年間栽培されていたブドウ畑を引き継いだ時から栽培してますんで、3年目になります。
まあ、なぜこう IT をされているこの田中さんのところにそういったブドウの栽培の話が来たんでしょうか。
IT 以外にもですね、農業も副業でやっておりまして、私自身も農業コンサルを10年以上やっておりますので、そういった経歴で知り合いからブドウを引き継がないかというお話をいただきました。
実際藤沢でブドウを栽培されている場所はどちらなんでしょうか。
藤沢市おそ郷の本当に藤沢と茅ヶ崎と寒川のギリギリの農地で栽培しております。
大体広さはどのぐらいあるんですか。
約1反ですから1000平米になります。
何でもこの藤沢以外にも生産が広がっているそうですね。
そうですね、同じ神奈川県ですと、小田原市早川ですねのみかん畑を開墾して、そこは、だいたい今メイブが700本植わってます。今年の1月から植えております。
今田中さんのお話の中でメイブという話が出てまいりました。このメイブとは一体何なんでしょうか。
このメイブ自体、ブドウの木自体が新品種だから、日本で初めて見つかった品種になります。品種登録を今私の方でやりましてですね、でその登録名がメイブという形にしてます。でこのメイブは引き継ぎましたおじいちゃんのお孫さんのお嬢さんの名前がメイブちゃんということで、昨年たまたま20歳の成人式だったんで、2019年のブドウを醸造して成人式のお祝いにあげました。
とっても心温まるストーリーがあるんですね。さあ、こちらのメイブなんですけれども、お話の中で今日本で初めてですか、これかなり珍しいそうですよね、教えてください。
はい、ワインを出荷するときには表ラベル裏ラベルに品種名を書かなきゃいけないんですが、品種名を特定するのが非常に困難で、財務省の研究所が広島にあります。でそこに葉っぱとか茎、枝を送って DNA 鑑定してもらった結果ですね、日本のデータベースにないよということで、日本初ということのお墨付きをいただいております。
そんな大発見につながったわけですけれども、もともと田中さん何か予想はされていたんですか。
いや、全く予想してなかったです。
それでは新発見だよと聞いたときはどんなお気持ちでしたか。
驚いたと同時に、大発見なんで当社が独占するんではなくて、藤沢から出たブドウですんで、市民の皆さんと一緒に 活用していきたいなと思っております。
そのようにですね、どんどんこのメイブを広げていこうというふうに今さまざまな取り組みをされています。この新品種メイブなんですが、ぜひどんな特徴があるのか教えていただけますか。
はい、一番の特徴はですね、無農薬で栽培できるという特徴がございます。ですので最近世界で流行りのビオワインですね、無農薬ワインを作ることができるブドウになります。それからもう一つはですね、寒いマイナス30度になるような北海道北見でもこのブドウが育ってワインになっております。でさらにですね、今年1月からは沖縄県の今帰仁とか恩納村ですね、沖縄本島でも実験栽培を始めておりまして、順調に育っております。ですので北は北海道から南は沖縄まで日本全国どこでも育つ品種だということが分かってきました。
このようなブドウはもう他にはないということなんですよね。さらにブドウっていうとどうしてもこう農薬が必須だっていうイメージがありますが、それが無農薬、これすごいことですね。
はい、そうですね。無農薬で育てられるということは、大都市とか大都市近郊の農地でも、もう住宅が迫っているような農地でも栽培が可能な品種ということで、耕作放棄地対策に十分使えるという品種になります。
そしてどんどんこう日本全国いろんなところでも作れる可能性があるということで、それさらになんか広がっていきそうですが、いかがでしょうか。
そうですね、当社で展開しているのは農業用のブドウ生産だけじゃなくて、園芸用のブドウ生産でマンションのベランダでも育つブドウということで、それを夏場のサンシェード代わりとか、あるいはできたブドウでジャムを作るとかですね、そういう家庭内での楽しみにご利用いただいております。
そんな夢のあるブドウの木メイブなんですよね。さあ気になるのがこのメイブからできたワインなんですが、どのようなお味なんでしょうか。
はい、メイブは赤ワインの品種のブドウでございます。味の濃いドロッとした赤ワインではなくて、ライトな味わいで甘みがすごい多いワインです。普通赤ワインですとお肉に合うんですが、このメイブはお肉にも合いますし、さらに魚介類ですね、例えば江ノ島の魚介類、お刺身とかお寿司とかですね、そういったものと合いますんで、それから地元の野菜と合うワインということで、いろんな食材とのマリアージュっていうのは非常に優れた品種になります。
お肉、野菜、魚介類、何でも合うというね、味わい特徴ということで教えていただきました。さあ実際今おそごうにあるメイブの状態っていうのはどんなような感じですか。
ちょうどですね、8月末に収穫時期を迎えます。8月末収穫したメイブ、少ないんですが100キロ前後を収穫してですね、これから北海道余市のワイナリーへ送りましてですね、向こうで私と社員が移動して醸造して、今年の秋にはメイブという今年の2021年版のワインが出来上がります。
なんと田中さんご自身が収穫からそして醸造まで伺うんですね。
そうですね、もうほとんど農作業から醸造から販売まで全部私自身当社としてやっております。
さあこのメイブを育てるにあたって、さまざまな方の協力もあるそうですよね。
やはり農作業、いろんな方のご協力をいただいて、市民のボランティアの方とかですね、さらには地元の大学生ですね、湘南大の多摩大学の大学生、それから睦愛の日大の学生さんとかですね、あるいは慶応大学のゼミの学生さんという形で、学生さんたちにもご協力いただいております。
そのように市内の大学などとも共同して生産栽培されているということです。さてラジオをお聞きの皆さん、メイブ味わってみたいなと思う方非常に多いと思うんですけれども、実際私たち市民はいただくことができるんでしょうか。
誠に申し訳ございません。出来上がる量がだいたい100キロですんで、フルボトルで100本ぐらいしかできないんで、なかなか出来上がったワインはですね、ボランティアで来ていただいた方とかですね、当社の関係先にお配りして、なかなか販売までは至っておりませんが、ゆくゆく生産量が増えてくれば、ぜひ皆さんにもテイスティングしていただけるぐらいになりたいなと思っております。
大体何年後ぐらい期待していたらいいですか？
2、3年後ですね。実際ちゃんと取れ出すのが5年後ですので、気長な事業にはなりますが、とにかくこの藤沢から出たメイブの苗を今いっぱい植えるというのが基本で、畑を広げております。
何年後かに楽しむことができる、そんな期待をしていたいなというふうに思います。さて、お話を伺っております田中さんなんですけれども、今後の展望や夢などもぜひ教えていただけますか？
はい、これからこのワインをですね、海外へ輸出したいなと思ってますので、藤沢さんワインが海外へ輸出されるというところは、まあ5年後10年後になるかもしれませんが、実現して、さらには藤沢市内にできれば醸造所を、ワイナリーを作りたいなと、皆さんと一緒に作りたいなと思ってますので、ご協力お願いいたします。
藤沢にワイナリーができるかもしれないというね、なんと夢のあるお話も伺わせていただいていますけれども、そんな中で、新たな取り組みにもチャレンジされているんですよね。
はい、地元の社会福祉法人交友会さんと、このおそごうとか内戻りの畑でメイブの畑を広げようというお話も始めさせていただいてます。さらにはですね、アフターコロナでこれから海外のお客様をですね、できたらこの藤沢のワイナリーとかブドウ畑へ来ていただいて、藤沢の北部の農業地帯、富士山の借景も見ながらですね、泊まったり遊んだりできるような施設も考えたいなと思っております。
きっと実現されるんじゃないかなというふうに楽しみにしています。本日は株式会社湘南さんにお邪魔いたしました。代表取締役田中俊忠さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。